ショッピングセンターラポールなんですけどもね、今やはり2月となったら、まあ、今日は節分ですけれどもバレンタインということで、このショッピングセンターラポール内バレンタインの品物もね、美味しいチョコレートなんだろうな、匂いがねここまで届いてきそうな感じがしますけれども、そういったこのですねバレンタインコーナーもできております。ショッピングセンターラポールからななこちゃったラジオ公開生放送でお届けしております。さて、ここでですね、なんと今日はオープニングから、ゲスト、今日のゲストをご紹介したいと思います。毎月、1週目は株式会社野菜舞鶴工場の工場長中村陽一さん、管理栄養士の中村真澄さんに来ていただいております。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでもうバッチリはるちゃんはあのね、お二人と一緒にいつもねお子さんと一緒に来ていただくんですが、放送始まると同時にお昼寝タイムということ
いつもお昼寝タイム
ね、とってもいい子だなと思いながら今日もお父さんに抱っこされながらすやすや、ね、お昼寝タイムに入られました。今日もお二人よろしくお願いいたします。
お願いします。
真澄さん、今日はですねオープニング、はい、このラポール内先ほどお話ししていましたようにバレンタインということでね、あのチョコレートいろんな華やかなチョコレートが並んでおりますが
ですね、
真澄さんバレンタインデーは毎年どのように、はい、まあ、お過ごしにというかどんなチョコレートをご用意されたりされてますか？
なんか恐縮ながら毎年作らせてもらってお渡してはいるんですけど
、ええ、
何作る？ガトーショコラとかかな、
とかチョコムースとか。
あ、したね、したね、ムースね。
本当に、ね、毎年じゃあ手作りで
何かしらを
ご主人の陽一さんにチョコレートを贈られるわけですね。
そうしてますね、まあ、職場に前は全然普通に働いてたので、ええ、他のところで、うんうんうん、なのでそこに持っていくついでに作ってた。
あ、持っていくついでに、
はい、そうそう、
こっちがついででした
そんなことないと思いますけれどもね、今はこの手作りチョコのコーナーなんかも割と充実していて、うん、いろんなこのキットもそうですし、うん、こうデコレーションするものとかもとっても可愛くて、うん、で、真澄さん、あのね、最近は女の子たち、はい、あのドキドキ告白するバレンタインデーチョコの渡し方もあると思うんですけど、うんうん、友チョコっていうのがね、
あ、なるほど
ね、とっても流行ってるみたいで、
確かに
、ね、お友達とチョコを交換するなんていうこの風潮に変わりつつあるのかななんていうふうにも、
ま
あ、
そっちの方が気楽でいいのかな
また言ったね、こうドキドキするのもいいような気もしますけどね、うんうん、なんかそういったその友チョコもねかなりの量を作っていったりとかなかなか
お家さん大変なんじゃないですか。
そうですよね、お家ではね大変でね、バレンタインの1週間前ちょっと前のに土日なんかはね、家中チョコの甘い香りでね包まれてしまうというような週末を迎えるわけなんですけれども、
お菓子屋さんですね
もう、そう本当にね、まあ、そういったその子どもたちも今年は新型コロナウイルス感染拡大によってそういうお友達に渡すっていうことを自粛しようっていう子どもたちもやっぱり多いみたいです。
あ、そうなんですね、うん、そうですよね、
うん、でそういった中で、うん、今年のバレンタインデーね、うん、みんなが笑顔になる可愛らしいチョコが流行ってるみたいですよ、うん、なんか渡されると思わず笑ってしまうような、うん、笑顔になるようなチョコレートがとても売れているようです。
あ、もう市販のものでってことですか？
そうですね、なんかやっぱり作るとなると、ね、いろんな感染がやっぱり心配になるということでね、うん、市販のものが人気なんだそうです。
へ、
うん、そっか、その他にも女性の方が自分へのご褒美チョコということで、割と最近カカオの栄養が癒し効果があるなんていう風に言われてるじゃないですか。カカオ70%、そうそうそう、でそれで自分用にね高カカオの贅沢なチョコをプレゼントするっていうのも流行ってるみたいです。
今年はそれにしようかな、
ね、体のことも思うとそれもありかもしれません。
そうです、
ね、でも多分ご主人の陽一さんは手作りが欲しいんじゃないかな。
そうですね、
ね、
まあ、あとは自分用に高価なチョコレート食べたいですね。
あ、そうですか、高価な、
いや、こっちに
いやいやいやいや
こっちにくださいよ
ね、もう二人いつも仲良くて本当に素敵なご夫婦です。さあということで今日ますみさんからいただいたリクエストなんですが、はい、このバレンタインにぴったりな曲を選んでいただいてます。
はい、はい、
曲紹介お願いできますか。
はい、国生さゆりさんでバレンタインデーキスです。
はい、お聞きください。火曜日のナナコチャッタラジオ、本日はゲストに毎月1週目にご出演いただいております、株式会社野菜より舞鶴工場工場長の中村陽一さん、管理栄養士の中村真澄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどはねバレンタインデーのお話をね、お二人のお話をお聞きしましたけれども、ここからはお野菜のお話でお願いいたします。
お願いします。
はい、さて陽一さん、はい、ここで改めまして、はい、リスナーの皆さんに、はい、この株式会社野菜のお話を、はいはい、ご紹介お願いできますか。
はい、弊社株式会社野菜は、岡田上小学校、廃校になった小学校を活用しまして水耕栽培で、はい、野菜を製造販売を行っている会社です。
はい
はい、でまあ、一般的な植物工場の野菜と比べまして、うん、栽培方法を変えることによって約10倍の栄養価を含んだ、うん、高栄養価のある野菜の製造販売を行っている会社です。
はい、はい、その栄養価の高い野菜っていうのが本当に今のこの時期、はい、すごく大切ですよね、ますみさん。
ですね、私たちが高めている栄養素、抗酸化成分というものがあるんですけど、その抗酸化成分には免疫力を高める効果もあるので、今ね結構コロナじゃなくても、まあ、冬の時期は体調崩しがちだったりするので、はい、そういったもう免疫力を上げて自分の健康を守っていくっていう意味でも、まあ、ぴったりかなと思います。
そうですよね、健康はやっぱりもう食だと思います。食べること、はい、ね、食べることをしっかりしておかないと体も心もね、元気になれないと思うんですよね。
ね、
でこの栄養価の高い株式会社野菜さんの、ね、レタス、
はい、
このショッピングセンターラポールでもご購入いただくことができます。
はい、
で今この時期、そう、受験シーズン、
あ、確かにそうですね、は
い
は
い、
うん、
受験生たちにもぜひ召し上がっていただきたいですね。
ぜひ、うんうん、です、
ね、はい、朝食に召し上がっていただくと 毎朝朝食にね、
うんうん、
バッチリなんじゃないですか。
本当ですね、そうですね、
もう朝食だけと言わず朝昼晩、
あ、本当ですね、はい、お昼はお弁当、
はい、
ね、
そうですね、朝はサラダ、はい、お昼はお弁当、はい、夜はなんか付け合わせでもいいですし、お鍋でもね、はい、ご紹介されてました。お夜食もいいですよね、しゃぶしゃぶだとお腹に優しいから。
そうですね、温まるし、スープに入れて、うん、うちはよくやるんですけど、スープに入れてるんですけど、
本当に、じゃあそのスープに入れた、ね、お夜食だと、うんうん、夜ねちょっと小腹が空いたなって時もカロリーもそんなに気にしなくてよくって、
ですね、
栄養価高かったら、
はい、
で満たされて、お野菜だから
食物繊維も取れますんで、
そうですよね、はいはい、体調が良くなるばっかりですね、う
んうん、よかった、
ね、はい、ぜひ皆さんこう3食レタスのアレンジレシピでね、ぜひ、
はい、ね、ぜひぜひ教えてほしい、
ねね、お楽しみいただいて、でまたそのアレンジレシピを番組に、ね、うんうん、送っていただきませんか。
ぜひぜひ送ってください、私も見たい、
は
い、
ね、はい、この番組ではますみさんからのご提案レシピというのはありましたけれども、聞いていただいている方々からの、ね、そうですね、アレンジ、はい、レシピですか、
うん、ぜひぜひ、
ね、メッセージで送ってください。メールは fm@775maizuru.jp、 そして FM マイズルのホームページからお問い合わせフォームから、ね、メッセージを送っていただけます。ラジオネーム、そしてメッセージ、ななこチャットラジオ火曜日宛てにお待ちしております。それでは CM の後、このまま引き続きお話をお伺いします。ななこチャットラジオ火曜日、本日は東舞鶴ショッピングセンターラポールにあります1階セントラルコート FM 舞鶴サテライトスタジオよりムジカ・マキーナがお届けしております。ゲストは株式会社野菜より舞鶴工場工場長の中村陽一さん、管理栄養士の中村真澄さんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は節分です
ですね、
はい、
ね、このレタスなんですけどもね、はい、いきなりですが、はい、この 前回だったかな、次は2月で節分ですねなんて話をしていて、で、あ、未来の野菜のレタスだったら洗わずに済むから簡単にできちゃいそうみたいなことをさらっと言ったのを覚えてらっしゃいますか。
なんかそんな話もちらっとしたのかな、
なんかね本当にね、私最後にちらっとだけ言ったんだ、でそれを聞いてくださってた方から、なんとメッセージをいただきまして、ラジオネーム菅坂峠さんです、ムジカさんへ、こんにちは。ムジカさん、1、2月終わりの雪もたくさん積もらなくてよかったですね。でも五郎スカイタワーへの道は雪かきが間に合わず通行止めになったようです。今回今日のゲストは月初め恒例の株式会社野菜さんからですかっていう風にいただいております。ね、この菅坂峠さん、以前メッセージをいただいてたんですが、先月15日に見学をされたそうですね。
来ていただきました、
でその時はありがとうございましたとメッセージをいただいております。
こちらこそありがとうございます。
でここでちょっとメッセージに戻って、その工場の感想などが書いてあるので読みますね。とても清潔そうな工場で安心して料理に使えますね。2月2日の節分の恵方巻きにも良さそうです。岡田地域は積雪が多そうで、福岡からのお二人にはこれほどの積雪は初めてではなかったかな、大丈夫だったでしょうかということですけども、どうでしたか。
まあ、初めての雪かきはしました。
びっくり、もっさり積もってて、
本当に。じゃあ、この岡田地域ってね、まあ、ちょっとこう雪がたくさん降るかなとか、まあ、その時にもよるんですけどね、東舞鶴が多い時もあれば西舞鶴が多い時もある。今回も多かったですか。今回は、まあ、そんなでも
西舞鶴とあまり変わらないぐらいの積雪量だったんですけども、ありがたいことに、その岡田上小学校近隣の皆さんがすごく優しくてですね、除雪機をかけてくださって、なんと親切なと思って、
だからその、まあ、学校内の駐車場は除雪機が通って、してくれるんです
よ。してくださって、もう私たちはもう本当、ありがとうございますって言ってレタスを渡
す。いや、嬉しいですよ。レタスいただける、除雪頑張ります私。
本当ですか。レタスでよければ
本当に。じゃあそうやって地域の方からも愛されている野菜さんなんですけども、お手伝いしていただいたということで良かったですよね。そういったつながりというか、
いやもう本当です。どうしようかなと思ってたの。
途方に暮れ、結構駐車場までの道も長いし、広い、駐車場も広いし、
そうですよね、ちょっと細くなってるから余計に書かないと入れないっていうこともあるし、ね、いや福岡から舞鶴に移住してきてくださっているお二人なので、まあ、福岡はね、まあ、福岡は降りますけど、ここまで積もることはなかったのかな。
そうですね、まあ、だから初めての雪かきだったんですけど
基本冬場になっても福岡は多分半分の人がスタッドレス履かないぐらいの、
あ、本当に、
条件、気候の状況なんで、まあ、雪かきなんてね、重いもんね。
本当積もったとしても 1,2 センチが普通なんですよね。で大体もう朝1回2回車が通ったらもう大体道路は大丈夫なんで、だからまあびっくりしましたね。まあでも楽しかったです。
楽しそうにしてました。
雪だるまとか作られました。
そこまでしてないですけど、
もうちょっと大きくなったら
そうだね、お子さんがね大きくなられたら、もう何時間でも外で雪遊びされると思いますよ。
ゾッとします ね。
その時にはぜひ滑り台とかね、
あ、確かに、
鎌倉とか作ってあげてください。
またそんなに積もるんですかね。
積もると思いますよ。で今回本当にね、舞鶴も、まあ、言っても少なかったですけど、久しぶりに降りましたから、でも年々少なくなってるかななんていうふうには思います。これもやっぱり地球温暖化が、ね、関係してるのかななんていうふうに思うと少し心配なんですけど、そういったことでですね、こう工場を見学された菅坂峠さんからそんなメッセージをいただきましてですね、合わせてリクエストもいただいています、遠くから移住されたお二人に住めば都ということで、リクエスト曲は五代五のガンダーラでお願いしますといただいておりますので、ここでお聞きください。五代五でガンダーラ、どうぞ。いかがでしたか。
はい、初めてサビ以外を聞きました。
そう、私もなんだ。私あのイントロが鳴った時に、はい、え、こんなイントロだったんだと思って、素敵なイントロで、あのギターですよね、なんかクラシックギターっぽい、
意外な入りでしたね、
うん、で私ね感動したんです、今、あ、こんなだったんだと思って、ね、あのちょうどねユートピアの辺からしか、ガンダーラのところしか知らなくて、前半分からなくてね、隣にいた局長に、え、知らないのって言われました。
同じく知りませんでした、
失礼しました。でもいい、聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
素敵な曲でしたね、
嬉しいです、
ね、ということで今日はね、この菅坂峠さんからいただいたメッセージ、お二人に、ね、お伝えさせていただきましたが、いかがですかね、こうやって工場見学にも来ていただいていたということなんですけど、
興味を持っていただくこと自体が嬉しいですし、実際に来てもらって、見てもらって、で良さを分かってもらって、また食べてもらえたっていうのがすごく嬉しくて、
そうで、なんと今日は節分といえば豆まき、はい、そして恵方巻きということで、はい、なんとこの菅坂峠さん、この未来の野菜レタスでですね、はい、手巻き寿司を作られたということなんですよね。
ありがとうございます。
ね、あのやはりこの未来の野菜シリーズって、この菅坂峠さんも書かれているように、その水耕栽培、はい、全く虫がいない状態、はい、そして、お薬っていうかね、農薬とかも使わない状態でラッピングされるので、すぐパリッと開けて使えるっていうのが
ですね、洗わずにそのまま使っていただけます、
ね、そこが大きな特徴かなと思うんです。栄養があるっていうのももちろん特徴なんですけど、うんうん、これ手巻き寿司というか巻き寿司に、手棒巻きに最適じゃないですかね。
ですよね、うん、水がつかないから、べちゃべちゃならないんじゃないかなと思います、はい
ね、作ってみられてどうだったかなと思うんですが、どうでしたかね、ね、こうあの、菅坂峠さん、実は今日はね、この会場にも応援に来てくださっておりますので、よかったよっていうグーサインをいただきましたけれども、
ありがとうございます、
ね、そうやってこの手巻き寿司で、前回サンドイッチもおすすめみたいな話をしてましたけれども、このレタス、今回はこの生でいただく、ね、こう生でいただくっていうだけじゃなくて、この後 CM を挟んで、新たな、前回の試作品ですっておっしゃっていた商品が、なんと実際に商品化されて販売されることになったというお話、はい、この後お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ななこチャッタラジオ火曜日はショッピングセンターラポールからの公開生放送ということで、 FM 舞鶴パーソナリティムジカマキーナがお届けしております。本日のゲストは株式会社野菜舞鶴工場工場長の中村陽一さん、管理栄養士の中村真澄さんに来ていただいております。引き続きお願いいたします。
お願いします。お願いします。
はい、ということで、先ほどはね、このリスナーの皆さん、リスナーの方からね、こう工場見学をされてという話をしておりましたけれどもね、はい、そうやってね、こう地域にどんどんとこう広がっていくっていうのは嬉しいですよね。
嬉しいです、
ね、この岡田上小学校で水耕栽培、新しい野菜の作り方ということで、いろんな方がこう見学に来られたりしていますか？
あ、そうですね、結構、はい、結構いろんな方が来てくださってますね。近所の方もそうなんですけど、その前回言ったように高校生が見学に来てくださったりとか、
はい、あと大手企業のまあライバル企業といいますか、あの植物工場をやられてる方も見学に来られたりとか、
そうなんです。ドキドキよね。
某大手企業が来られ
てる。あ、本当に。あ、そう。いやー、すごいですね。ね、
カレーで有名な某大手企業、
もう、はい、皆さんが知ってるような感じ
です。今2つぐらいピピって上がったけど。あ、そうですか。でね、そういったその大手企業さんもすごく注目をする、はいはい、この未来の野菜シリーズの育て方だと思うんです、はいですけども、はい、この未来の野菜のレタスたちがなんと、はい、新しい商品として商品化されたというお話をお伺いしたいんですが、
はい、
陽一さん、お願いします。
まあ、レタスを、はい、まあ、 簡単に言うとレタスをスープにしたんですよね。
すごいすごい直接
ですね。
分かりやすい。
めちゃくちゃ分かりやすい。
レタスをまずピューレ状にして、それを、まあブイヨンとかチキンブイヨンとかと、まあ合わせて、まあ一つのパッケージとして160ml入りの、まあレトルトパウチに入ったスープを作ったんですけど、
なるほど。
まあ栄養価が抗酸化値の高いレタスを使ったスープということで、
はい、
あのまあ、まだ試作段階だったんですけど、まあ、とりあえず小ロットで作りまして、それの販売を行ってま したんですけど、
はい、
それがなんとあの京都府 の、 あのコロナ関係コロナ患者の、
はい、
宿泊してあるホテルの食品に採用されました、
うん、なるほど、はい、京都府内、今ちょっと話をまとめます、
はいはい、
整頓します。
すごいびっくり。
この新しい商品っていうのは、はいはい、その普通の、まあ、レタスたちではなく、はい、ちょっと商品価値がちょっとこれは販売できないか、レタスのままでは販売できないかなというようなレタスなんですかね。
規格外、
そうそうそう、
規格外か。袋に入れるときには、はい、基本的にはうちはグラムを絞って、こう何グラムから何グラムなのを一袋に入れるっていうふうにしてるんですけど、それ以外のちっちゃいものとか、
はいはい、
大きいものとか、うんうん、ちょっと形がなっていうものをどうかこう二次活用できないかなっていうところで、一度ピューレを作ってみたんですよ。レタスのピューレ、まあなんていうの、フードカッターみたいな、プロセッサーみたいなのにかけてピューレを作って冷凍ストックさせておいて、で何作るってなった時にそのスープを作ろうってなって、そのいわゆる レトルトパウチのスープを、商品開発をして、なんミルクスープみたいなね、コーンスープのレタスバージョンみたいなのを作ってしてたよね。
でそれもやはりあの今ね、こういろいろとこう地球に優しいということで食品ロス、フードロスっていうのが、はいはい、でね、SDGs でも言われてますけども、はいはい、それに取り組んでいるという感じでしょうね。
そうですね。
ね、そういったその食品ロス今大変問題になってますから、そういったところで、商品価値がなかったもの、規格外のものですよね、
はい、
規格外のものがそういうスープに生まれ変わった、
はい、
で栄養価の高いレタスですから、
はい、
この株式会社野菜社のレタスは、だからこそこの京都府内のコロナ陽性者の方々が療育されているホテルの食事に選ばれたということですね。
そうですね、はい、ありがたいことに声かけいただいて、
ね、いやすごいな。じゃあその栄養価が高いから、でまたこのコロナに、ね、こう陽性反応が出られた方たち、食事を取るのも、まあ、ちょっと呼吸がしんどかったり、
うんうんうん、
なので、ね、こう取りにくいなんていう話も聞いたことがありますし、そういった時にこの栄養価の高いレタスっていうのは本当いい食品ですよね。
うん、そうですね、はい、ぜひ取ってもらいたいなと思います、
ね。じゃあ実際陽一さんどうですか、はい、この野菜株式会社野菜で作られたそういったそのレタスのスープが、
はい、
実際に今その療育しているホテルでのコロナの陽性者の方々に召し上がっていらっしゃるっていうと、
はい、
その時 の、 そのお気持ちというか心境というか、
もう単純に嬉しいですね。
うん、
はい、
ね、
で、まあ抗酸化値が高いので、まあ、免疫力アップにもつながってくると思いますので、
うん、
まあ、それで、まあ、少しでも元気になっていただけたらなっていうの
は、ね、本当にそうですよね。
しかも缶詰状態だろうから、
そうそうそう、
なんかね、楽しみって言ったら食事ぐらいしかないでしょうからね。
本当にそうだと思います。そういった方々がね、あの一日も早く、そしてね、後遺症などもね軽くとかね、症状も軽く落ち着いていただくために、ぜひこのスープね、活用していただきたい、
はい、ね、うん、ありがたいことに2回目の発注をいただいて、もうそれの対応にすごく、はい、実は内部ではてんてこまいになってたりするところも一番あって、
今、はい、工場内でパッケージ貼ってもらってます。
手張りなんですよ、ラベルを。
そうなんだ。私もじゃあぜひお手伝いに行かせてください。
現物支給でいいですか。
いや嬉しいですよ、ね、そういったそのお舞鶴市からそういったね、はい、京都府で、コロナに陽性反応が出られた方々へ の、 この貢献というか、そういったものが選ばれたっていうのは本当に舞鶴市に住んでいる私も嬉しいなと思います、
ありがとうございます、
ね、は
い、
でこれがもっともっとどうでしょうね、高齢者施設とかね、はい、そういった場所でも高齢者の方も食べるものがどんどんとこう食べれなくなったりっていう方もいらっしゃると思いますので、食欲が、うん、そういった方にもこういった高栄養の栄養の高い食品とスープだったらね、きっといいでしょうからね。
そうですね、はい、一応一部話では出てて、そういったところの栄養補助食品的な要素も担えるような、はい、うん、まあ、なんていうゼリー状みたいな、嚥下障害とかがある方でも食べれるよう な、 なんかゼリー状のものとかもできたらいいなという構想はちょっとあるんですけど、今からや
ね、まだ、はい、これからです ね、
ですね、一つ一つですよ ね、はいはい、ね、そうやってこの地域の人たち、ね、こう日本中世界中の人たちにこの栄養価の高い野菜をたくさん食べていただけるといいですね。
はい、はい、
ですね、
ね、でまた来月もどんな新しいことが起こるんだろうなんていうふうにワクワクするんですが、その後工場内何かこう変化はありますか。
お魚決まったんよね。
あ、そうです、一応はい、何を育てるかは決まりました。
そのお魚の話、はい、で、あの、なんていう栽培方法だったか。
アクアポニクスです。
そうそうそう、アクアポニクス、はい、ね、はい、この新しい魚の栽培方法なども曲を挟んで、はい、お伝えしていきたいと思います、はい、さあ今日陽一さんが選んでいただいた曲は、
ブルーノマーズでアップダウンファンクです。
はい、はい、それではお聞きください、どうぞ。